太宰治、キリギリス。葛西さんがいらした時にはお二人で雨宮さんの悪口をおっしゃって憤慨したり嘲笑したりしておられますし、雨宮さんがおいでの時は雨宮さんにとても優しくしてあげて、やっぱり友人は君だけだなどと嘘とはとても思えないほど感激的におっしゃって、そうして今度は葛西さんのお態度について非難を始めになるのです。世の中の成功者とはみんなあなたのようなことをして暮らしているものなのでしょうか。よくそれでつまずかずに生きていけるものだと私はそら恐ろしくも不思議にも思います。きっと悪いことが起こる、起こればいい、あなたのためにも神の実証のためにも何か一つ悪いことが起こるように私の胸のどこかで祈っているほどになってしまいました。けれども悪いことは起こりませんでした。一つも起こりません。相変わらずいいことばかりが続きます。あなたの団体の第1回の展覧会は非常な評判のようでございました。あなたの菊の花の絵はいよいよ心境が済み、高潔な愛情が福育と匂っているとか、お客様たちからお噂を受けたまりました。どうしてそういうことになるのでしょう。私は不思議でたまりません。今年のお正月には、あなたはあなたの絵の最も熱心な支持者だというあの有名な岡井先生のところへお年始に初めて私を連れてまいりました。先生はあんなに有名な大家なのに、それでも私たちの家よりもお小さいくらいのお家に住まわれておられました。あれで本当だと思います。でっぷり太っておられて、てこでも動かない感じで、あぐらをかいて、そして眼鏡越しにじろりと私を見る、あの大きい目も本当に孤高なお方の目でございました。私はあなたの絵を初めて父の会社の寒い応接室で見た時と同じように細かく体が震えてなりませんでした。先生は実に単純なことばかりちっともこだわらずにおっしゃいます。私を見て、おお、いい奥さんだ、お武家育ちらしいぞと冗談をおっしゃったら、あなたは真面目に、はこれの母が士族でしてなどといかにも誇らしげに申しますので、私は冷や汗を流しました。母がなんで士族なものですか。父も母も根っからの平民でございます。そのうちにあなたは人におだてられて、これの母は家族でしてなどとおっしゃるようになるのではないでしょうか。そら恐ろしいことでございます。先生ほどのお方でもあなたの全部のインチキを見破ることができないとは不思議であります。世の中はみんなそんなものなのでしょうか。先生はあなたのこの頃のお仕事をさぞ苦しいだろうと言ってしきりにいたわっておいでになりましたが、私はあなたの毎朝のおいとこそうだよという歌を歌っておいでになるお姿を思い出し、何が何だかわからなくなり、しきりにおかしくて吹き出しそうにさえなりました。先生のお家から出て一丁も歩かないうちに、あなたは砂利を蹴って、チェ、女には甘くて嫌がらとおっしゃいましたので、私はびっくりいたしました。あなたは卑劣です。たった今まであのご立派な先生の前でペコペコしていらしたくせに、もうすぐそんな陰口を叩くなんて、あなたは気違いです。あの時から私はあなたとお別れしようと思いました。